近藤俊治。大正時代より私の祖父はぶどう作り農家を行い、その後ワインの製造も手がけ、製造販売を行ってまいりました。さらに梅酒は昭和34年には免許をいただいて製造を始めまして、今年で梅酒作り50年になります。梅酒もすぐに売れたというわけではなく、本格的にはここ20年くらいでやっと売れてきたような状態ですね。現在会社としてエコ農業に取り組んでいて、減農薬栽培や無農薬栽培の協議会を作り、約100戸の農家の皆さんと一緒に考えているところです。また梅栽培で最も忙しい収穫時期の労力の削減ができないかと、多くの梅農家の方と日々研究を重ねています。今後羽曳野のぶどうやワインを盛り上げていくには、市長、以前サントリーに勤めていましたが、当時会社としてワインの販売に力を入れておりました。当時私はその製品のクレーム処理係をしていましたが、どのようにすれば品質を保ったまま店頭に並べられるかなど日々研究を重ねていましたので、ワインには強い思い入れがありますね。ブドウも他の地域では大粒のものなどデラウェアに代わる良い商品を手掛けているところが増えてきていますが、羽曳野のブドウもこのまま衰退させてはいけないと思っています。人もいない、時間もないという現状ですが、地元の皆さんにブドウに対する強い思いを出していただきたい。そのために行政はどうしたらいいのかを考え、マスコミを利用したりイベントを開催するなど、今できることをやっていきたいと思っています。上田、この地域は大都市に近かったため、昔はいいものを作ればすぐに売れるという状況でした。しかし最近は流通事情も良くなり、地方の商品も多く流通するようになってきましたので、消費者が何を求めているのかを知ることが大事になりました。ある時、食べやすいようにパックの中に3、4粒切って入れたらいいのにという話がありました。生産者は見た目の美しさとか粒の大きさとかを大切にしていたので、切って売るという考え方は全くなかったんです。でも実際の消費者は細かく切って食べやすいようにして食べるんですね。こういう発想はなかなか出てこなかった。作った商品が消費者にとって売れ筋でなければいけないんです。見向きもされないものを作ってもダメ。ただ自信のある商品だけでは産業として伸びていかないのではないでしょうか。また電化製品や車のようにポイント制度みたいなものがあればと思っています。羽曳野で駒ヶ谷のブドウを買えばポイントがつくというふうに、そのポイントで何か行政からの恩恵があれば地産地消につながっていくのではないかと思います。安全な農産物をスーパーに置いておくというだけでは、羽曳野さんだから買うということにはなかなかならない。どうしても値段の安い方が選ばれてしまう。近藤雅代、私は今までのイメージのワインとは違うこだわったものを作っているのですが、このことをなかなか消費者には分かってもらえないというのがあります。私はとにかく人に集まってもらおうと考えています。自宅の蔵を改装してサロンを作りまして、健康、文化、笑いをテーマにいろいろなイベントを開催しているのですが、遠方からもたくさんお客さんが集まってくれています。イベントで人に集まってもらって、そして河内のワインをたくさんの人に知ってもらいたいのです。議長、ぶどう農家も高齢化し、後継者問題で困っていると聞いていますが、人も少なく収益率も低下している状況の中で、生産しながら消費者のニーズに応えるのは難しいのではないでしょうか。上田、現在60歳から70歳代が中心になってブドウを作っています。今までのやり方をコロッと変えることはなかなか大変なことだと思います。 いろいろな形で活性化させようとしたら、やはり若い世代、特に熱心に取り組んでいる大阪ぶどう研究会などや、定年退職されぶどう作りを始められた人たち、受け皿として真摯に活動されている元気会などを含め、アイデアを出し合っていければよいと思います。また地域内にもその意見を言えるような雰囲気作りをすることも大事だと思います。